こんにちは。引き続いて、福音のメッセージに預からせていただきます。今賛美したキサレタレモというのはファニー・クロスビーさんの作られた素晴らしい曲でして、この方は幼い生まれてからすぐに盲目になってしまいまして、それからすごくご苦労されたんですけれども、お母様が聖書を読んでおられる方でして、このお母様にほとんどの教育を受けられて、中学ぐらいの時からようやく学校に通うことができるような状況で、さまざまな教育を受けることができる、そういう中で育った方が、イエス様を本当に自分の救い主として信じていた時に、本当に神様は素晴らしいお方であるという確信は見心をいただいてですね、そのことをそのことを通して曲を作られまして、その曲があまりにも素晴らしいので、数々の人でメロディーがつけられてですね、そして私たちの口にすることができるように聖歌にもなって備えられて、私たちも歌うことができております。そして今日の箇所は来たれたれもということで、マタイの11章の28節になっています。今賛美しましたようにですね、イエス様のもとに来てください。そうすれば完全に神様の救いの御座に預かることができます。ハニクロスビーさんも人生もまさしくそのようなことをしてですね、イエス様の身元に行って救いの御座をいただいて、キリストと共に歩み者に変えられたということでなっております。そしてこのマタイの11章の28節のところを見てみたいと思うんですけれども、新約聖書の21ページですね、マタイの福音書の11章の28を見ますと、これも本当に有名な御言葉が書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の身元に来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを負います。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。人生で悩んでいる人や、さまざまなご苦労されている方、特に弱い立場の人なんか本当に重荷を負っていて、その生活は大変だと思いますけれども、いくら弱い人でも、重荷を負って本当にがんじがらめになっている人でも、イエス様に元に来てください、癒してあげます。そしてその究極の御業として、私たちは死を恐れなくてはいけないんですけれども、死からを解放されて永遠の命、また神様の身元に私たちは回復される素晴らしい救いが提供されていますから、イエス様のところに来てくださいということが、この福音によって伝えられております。ヨハネの福音書の3章16節を見ますと、3章16節から見ますと、神は実に外一人がお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人でして滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためにではなく、御子によって世が救われるためである。こちらに神様の御心がはっきり書いてあります。イエス・キリストを信じて共に歩む者は死と滅びから永遠の命の方に 救いの御業をいただくことができますというはっきり言い換えてあります。それはイエス・キリストを信じる者に書いてありますので、じゃあどうやって信じたらよいのかということが聖書の御言葉で書かれているわけです。36節を見ますと、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。こちらにも書いてあります。命を作られた神様、唯一作られた救いの御業はイエス・キリストご自身にその唯一のものですので、キリスト以外のものには何の救いは提供されてないということですね。ですからそれ以外のものには神の怒りがとどまったままですので、やがて私たちは死んで滅んで焼き尽くされるという、まあ、命の神様が作られた命の御業がそのような原理で働いていますので、その通りになってしまうということなんですね。ですからとにかく目が開かれてですね、神様の方に向き直ってください。心を開いて神様の方に目を向けてください。その時にイエス・キリストが誠の救い主だから、イエス・キリストのことを信じてくださいということが勧められています。また詩編の23編も見てみたいと思います。旧約聖書の954ページですね、はい、954ページ、詩編の23編、こちらをお読みしますと、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御業に共われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに 私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むにとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそにあなたは、私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の住まいに住まいます。これはイエス・キリストを信じた者の歩みというのが、なんと素晴らしいことなのかということが書いてあります。私たちには本当に一寸先がもうわからないような迷いやすいような思いたちはありますけれども、主イエス様は私の羊飼いとなって共にいて導きをなしてくださるお方でありますので、私は乏しいことがありませんというふうに書かれています。主はイエス様は私を緑の幕場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。命に必要な一番良いところに私を連れてってくださる、そのような素晴らしいお方であります。それは命と作られた神様の御心ですので、イエス様もそのようにしてくださるということで書いてあります。主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私は義の道に導かれます。イエス様、イエスキリストという救い主は、私たちの人間の背きの罪をその目によって十字架の上で死んでくだ、さり私たちの罪を許して、3日目によみがえって、信じる者と共に生きてくださる方でありますので、私たちはそのことを信じますと、神様はその通りの御業に私たちを導いてくださり、私たちは神様から敵対しているという背きの罪が完全に許しをいただいて、神様の側に生き返ることができ、イエス様が共に生きてくださることで、私を神様の御国に導いて くださる、そういうことがまた書かれています。また私たちがこの地上で一回死ななくてはならないんですけれども、私たちが死んだ時にもイエス様が共に歩んでくださることに決して恐れることがない、暗闇を歩む時にも恐れることがないということですね。死の淵というのはそんなことが書かれています。イエス様は私たちが死んでも共に死に勝利して、また死や悪霊に勝利してくださった、サタンのとも働きに対しても戦ってくださり、それに勝利してくださって、共に歩んでくださり、神様の御国に導いてくださる方ですので、しっかり私たちは、私たちがこの地上で死んだとしても、ついに目覚める時はキリストと共に神様の身元に回復しているという状況で、その素晴らしい立場をいただくことができます。ですから、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れませんというふうに書かれています。あなたが共におられます、から、イエス様が共におられる主ですから、そのように何も恐れることはないものに導かれますというふうに書かれています。5節のところに、私の適用性、あなたは私の前に食卓を整え、頭に小指を添えてくださいます。私の杯があふれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。イエス様をしっかり信じると、神様の身元に私たちは回復されて、私たちが乾いたりするような水をいつも命に必要な水をいつも与えてくださり、また水ばかりではなく家庭をいつも与えてくださる方であり、その家庭というのは最高、神様が用意してくださる最高のプレゼントをイエス様が用意してくださるとはっきり書かれていて、神様の作られる命というのはこのように素晴らしいものであり、その中に回復をいただくことができるということがしっかり書かれています。また今度はロマ書の6章の23節のところを見たいんですが、307ページですね。23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。ここには先ほどのヨハネの福音書にも書かれていたように、私たちは死から永遠の命に移されるというプレゼントが用意されているとははっきり書かれています。罪の報酬、私たちは命を作られた本当の神様がおられるのに、自分を神にするように全ての人が回ってしまい、神様の大いなる命の法則から完全に外れて、神などいらない知らない、自分さえ強くなって生き残ればよいんだっていう、自分を神にする方に全ての人が回ってしまいました。それが罪というふうに書かれていて、その行き着くところは当然死です、というふうに書かれておりました。ですから私たちは何もしないでいる状態でそのまま過ごしていますと、この状態になってしまうということですね。しかし神様は福音をプレゼントしてくださっていますので、そのプレゼントを受け取って永遠の命に移されますから、そのプレゼントを受け取ってくださいとはっきりこちらにも御言葉に書かれております。また4章の25節を見ますと、同じロマ書の4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪の家に死に渡され、私たちが義と目覚められるためによみがえられました。こちらにもはっきり書いてあります。神様からの救い主、誠の救い主は 神そのもののお方が人となったお方ですから、ご自身に何の罪や汚れもないお方なんです。そのようなお方がどうして十字架にかかるんでしょうか。それは私たちの全人類の背きの罪をその身に負ってくださったがゆえに、私たちは救いの御業をいただくことができるという神様の御心通りに、イエス様は十字架の上で裁きを受けられました。またイエス様はその死なれたことによって、私たちに罪が許されるということを提供してくださいましたけれども、そればかりでなく、死や悪霊やサタンに完全に勝利して、神であられることを証明するために3日目に蘇られました。この蘇りの力、御業というのは、何もないところから命を作られる神様だけが持っている力によって蘇ってくださり、信じる者と共に来てくださる、そのようなお方であるということがはっきり書いてあります。また三章の23節も見ますと、ロマ書の三章の23節からお読みをしますと、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、ここは本当に今の私たちのすべての人が死ぬという現状が書かれています。24節、神様の恵み、プレゼントによりイエス・キリストによる贖いを通して与えなしに義と認められます。福音の通してプレゼントが用意されていますので、そのプレゼントを受け取ってください。そうすればあなたはその罪が許され、で、富さんは身元に回復されて神の栄光そのものになりますということがしっかり書いてあるんですね。25節、神はこの方を信仰によって受けるべき地によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されていた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方法であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。ここに信仰による救いということが書かれています。イエス・キリストを信じた者はどのような弱い立場の人でも、どのように具合が悪くて明日の命がわからないような方であっても、福音を信じた時にその通りに救いをいただくことができ、この神様は一番弱い中に私たちに働いてくださるという約束の通りに、その通りに救いの御業が提供されていますので、私たちはイエス様を本当になだめの神道からの背きの罪を許してくださった救い主で、十字架にかかって死んでくださり、また蘇ってくださり、信じる者と共に生きてくださるイエス様なんだと信じるときに、私たちは救いをいただくことができるとはっきり書かれております。10章の8節、これも見ますと、では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝える信仰の言葉のことです。これは福音のことですね。神様の揺るぎのない 福音御言葉。なぜなり、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書にはこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望されることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者が救われるのです。こちらにもはっきり書いてあるんですね。主の皆を呼び求める者が皆救われる。イエス・キリストの身元を求めて、イエス・キリストの身元に行き、イエス・キリストの御言葉を十分に理解して、そのことを自分のこととして受け入れると、このような救いの御業をいただくことができます。なかなか私たちは霊的な負担が一人一人の上に負担が閉まっていて、御言葉をお伝えするときにさまざまな事情があって、そんな救いなんかいらない、そうかとすぐ言われてしまうことがあります。そのことは少し考えてみたいと思うんですね。この世の人はみんな進化論の中で、学校から習った進化論の中に生きていますので、自分さえ生き残ればいいと言って、いい塾に行って、いい学校に行って、いいところに就職して、で良い会社に入って、でリッチな生活をすればそれでいい、だいたいこういう考え方ではないかとは思います。ですからなかなか恵みが用意されてますとかって言っているのに、なかなかそんな方まで必要ないよ、だって自分で全部賄っているんだもので、そんなもので何もいらないよ、死んだらそれでいいんだ、言ってることはよくわかるんですね。またこういうケースもあるかなと思います。神様が父なる神とか子なるイエス様、イエスキリスト、聖霊なる神、この三位一体ということをなかなか理解されないというところ苦労もします。一般の偶像の人たちの神々信仰をやっていますので、その神々プラスもう一つ二つ面倒くさい神様が増えるのかという思いで、そんな神などいらないって言われるのも結構あるかと思います。そういう方も考え方の方も多いと思います。あとは無関心ということですね。そんなことにも興味もないし、自分の力でさえも生きていればいいし、そんなところに自分の心や体を使いたくない、めんどくせえ、何もしないことが一番なんだというふうに思う考え方もあると思います。そういう考え方かなり多いと思うんですね。ですからそういう方の心を開くときに、なかなか苦労することもあります。また神様、創造主なる神様が父なる神と御子なるイエス様、聖霊なる神、三位一体という品性に説明したときに、父親が他にいるの、そういうようなことをすぐ考える方もいらっしゃるんですね。それはお父様がまた特別な存在で、かなり尊敬されるようなお父様か、もしくは全く逆にですね、酒を飲んで妻に暴力を振るって、子供まで暴力を振るうような父親を見た時に、 父親って言われた時に拒否反応をもうすぐに示してしまうようなこともできますので、なかなか父なる神様がいらっしゃいますからと説明した時に、いやこれ以上また複数の関係しなきゃいけないのかと言って拒否されることも多いですね。ですからそういうことをですね、どうして説明していったらよいのかということも私なんかもしょっちゅう考えているんですけれども、やっぱりまさしく皆さんおっしゃっていることはその通りで、本当にいろいろお気の毒な状況ありますね。いやその通りです。今理解はできるんですけれども、命の大法則を与えてくださって、全ての人に命の恵みを与えて今も生かしてくださっている神様は、命の創造主なる命の親なんですね。命の親というのは霊的な親ということですね。ですからそれは説明すれば分かるのではじゃないかなというのも申されております。ですからいろいろ父親のことで苦労したとかっていう方はなかなか心が閉じていて開きにくい状況があります。それはこの地上の物理的な状況で、そういうような状況になったんですけれども、神様は霊の命の主である方は霊の親ですので、その方に私たちがしっかり結びつきますと、しっかり、そのような自分でが思い込んで自分を閉ざしていたようなことが解決されて、もうすっかり解放される経験をするわけですね。私たちは今から作られた霊の親である父である神様がいらっしゃるんだというふうに思った時にですね、そちらの方で目が向けた時にですね、イエス様は私たちの中に入ってくださいます。本当に私たちはどのような立場の人にでもですね、今日空気が与えられ、水が与えられ、時間が与えられ、時が与えられて、命に必要なものを全ていただいております。ですから俺には関係ない、知らない、無関心という人でも、敵対する人に出会っても、神様は引き続いて恵みの危険を与え続けてくださっておられるお方ですから、その方が父なる神様なんです。霊の霊的な親なんです。その霊的な親というのは、あなたの物質的な親を作り、あなた自身も作ってくださった親なんです。その方に対しても今も恵みを提供してくださっておられる方なんです。その方ね、しっかり結びついてくださいというふうに説明しただけに、はっきりとイエス様のことが福音が分かるのではないかというふうにも思われております。ですので、またこのことが成就されて、多くの救いの御業を歌うことができるように歩ませていただきたいと思っております。以上でメッセージを終わらせていただきます。